皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は、フレン族を超えるリーダーシップです。今日はいつものように、南信州富山郷に来ております。富山富士山学校の一番最後でですね、この公開録音をやっております。で、今日のこのフレン族を超えるリーダーシップっていうのは、具体的に言いますと、例えば、今年秋に予定されておりますアメリカ大統領選挙ですね。例えばトランプ候補が勝つということになりますと、もう日米安保条約も終わりでしょうし、ドルはですね、ほとんどもう無価値になるかもしれませんね。デフォルトするかもしれません。さらにですね、金融市場を見ましても、今いかがでしょうか。激しい円高ドル安でありますし、株も下がるし、大企業のスキャンダルも吹き出してきますし、それから政治の方もですね、なんかすごく流動化してきましたよね。まあ野党には頑張ってもらいたいところでありますが、なんか政権交代という意味はあまりないしですね、こうなんか極めて混沌としてきちゃったと。でも要するに金融市場が行き詰まる。市場原理が行き詰まる。あるいはそのアメリカのそのネオコンが行き詰まると。戦争経済。戦争屋が行き詰まるってことは、今までと時代の枠組みが変わってきますよね。そうすると、これを超えるリーダーシップっていうのは、ものすごく立派なものにしないと、超えられないんですよ。例えばですね、昭和20年8月15日は、ある種のその不連続点なんですね。8月15日の来るまではですね、日本は、とにかく、本土決戦だと、どこまでも戦うということで、戦争は負けたなんて言ったら捕まっちゃいますからね。戦争は勝つに決まってると。負けるとみんな思ってんだけど、勝つに決まってって言わなきゃなんなかった。そして、ね、全然武器も何もないんだけども、その、本土決戦の準備をする。じゃあ本土決戦の最後は何があるか。本土決戦は実はあれ全部、あれなんです。特攻攻撃なんです。働ける人、仕事できる人、それからその戦える人はみんな戦場に行っちゃいましたから、残った一つでやるのが本土決戦なんで、あれは実は、まさに一億特攻計画なんですね、あれ。だからもう、自滅、日本民族が滅びるっていう前提でやってるのが特攻攻撃で、もう全くだから、未来が見えない。そこを毎日突き進んでたのが、8月15日までの日本なんです。ある意味で今の日本も世界もそういう部分があります。もうこの金融の大混乱、とてつもない不良債権、もう解消がありません。例えば日本だったら年金基金だとか日銀が何百兆も変なね、もの買っちゃいました。こんなもんですね、ダムの決壊じゃないけども、ね、勝手に下がりちゃったものを売りに出したらどうなると思います。相場大暴落ですよ。ダムの決壊による大洪水、大暴落が起きて全部マーケット終わっちゃいますよね。日銀や年金が変なもん買いまくっちゃったらこうなったわけですよね。それからその世界経済を見ると、特にアメリカのトランプ候補が今すごい人気なんです。最近はですね、アメリカの所得の高い人だとか、あるいはその、なんですね、学歴のある人もトランプ候補を支持してますね。割となんかその、インテリはどちらかというとクリントン候補とかサンダース候補が強かったと思いますが、それでもまあ共和党の方ではですね、のトランプのところに、そういうなんか、賃金の高い、所得の高い人、それから、学歴の高い人の支持が集まり始めた。もうこれはある種、ヒトラーが登場した時もそうかもしれないけども、ものすごい熱狂でみんなトランプを押し出そうとしてますよね。じゃあそのトランプ何すんのっていうと、それはもうイスラム教徒は入れないとかね、中国とメキシコが敵だとかね、言う人激しいでしょ。でもあそこをいわゆる叩き上げの軍人だとか恩恵の軍人が後ろから支援していてね、ネオコンを追い出そうとしてるわけですから、あれ結構本気ですよね。そうなってくるともう日本もね、アメリカドルはさ、紙くずにする気だしさ、日米安保終わりだしさ、そっちがそっちならそっちもこっちもですよっていう風になりますよね。でもなんか今の日本でですね、そういう時代の大枠、アメリカ軍に守られた日本、あるいはアメリカドルを合ってる日本、これを超える発想と行動を持ってる人ってほとんど今、表面出てきてないと思うんだよね。表面出てきてないからこそ大変だ大変だ、どうしようどうしよう、おろおろして今日があるわけでありますから。そうすると、まさに今は、出口がない中で、毎日嘘つきながら、統計やね、変な数字ごまかしながらね、相場の買い支えしながら、一日一日先延ばしてるだけですよね。だからこれはもう、どっかで蒸発するしかないと思う。蒸発？ブラックホールが消える瞬間？ 8月15日なら何がきっかけで来るか分かりませんですよ。例えば今回熊本で大地震が起きましたですね。まだあれ収束してないんですが、例えばああいうとんでもない不幸なことがあると結構みんな正気に帰ることがあります。これはおかしいと。で、帰って正気に帰ることがあって、これがきっかけになるかもしれません。ああいう不幸なことはない方が当然いいわけですけどもね。でも要するに大切なことは、このままでは済まないんだから、この後必ず不連続の点が来るということ。早く来れば来るほど被害は少ない、遅れば遅れるほど被害は大きい。で、いずれにしろこの次が大事になってきます。で、まず第一にこの引き継ぐということになりますと、戦後もそうなんですけども、まず着地点を決めなければいけません。この巨大な何十年にもわたる世界の大変動、この新自由主義、新保守主義、市場原理主義、それからこの先制攻撃主義、この大変、この狂ったような時代のを否定して次の時代生まれてきますから、じゃあどこに行くのかなんです。やっぱりそれはもっともっと大きなポイントだと思います。なぜかというとですね、今何が行き詰まっているかを見るとよくわかるんです。G7 の外相たちがみんな広島に来たと。ケリーアメリカ国務長官が胸の張り裂ける思いがしたと。それは80年前のですね、広島の原爆のこともあるでしょうけども、もっと彼らが頭にね、よぎるのは、この15年間の彼らの振る舞いじゃないですか。この15年間、アフガン、イラク、その前の911事件から始まってですね、デタラメ放題やっちゃって、世界の戦勝国がね、国連の戦勝国がデタラメ放題やって、本当にですね、自分自身がもう崩壊の危機に来ちゃってるわけでしょ。テロも止まらなくなっちゃってね。それは胸が張り裂けると思いますよ。とんでもないデタラメやっちゃって、自分たちがそのさ、崩壊の渦に巻き込まれたんだから。そうなってくるとですね、次の着地点のまず第一は、どんな方法であれ、敵も味方もないというところにまず持ち込むしかないんです。敵も味方もないというところに何らかの方法で持ち込まない限り、力によって勝った人が全て収めるということができないということですね。日本国憲法の前文にですね、他国の、真偽と公正に期待して平和を守ろうって書いてあってね、よくこれがですね、非現実的だと言われるけども、これしかないんですよ。自分が力で相手を屈服させられないんだから、敵も味方もない世界に持ち込むしかないわけで、まあ他国の真偽と公正、これをやっぱり期待して世界を、秩序を作るしかないですね。やっぱりそこに戻ってきますよ。ということは、敵味方の二元論ではなく一元論だってことですよ。敵も味方もなく一つというところに持ってこなきゃダメでしょ。これはだから言ってみれば、ね、役割分担とともに、共にみんなで歴史を作ってるってことですよ。進化、生成、発展をみんなでやってるってことですね。地球は一つの船である。これ一つの船をみんなで運営してるってことだから、分かってる人は分かっていて、ね、その環境問題にしろ何にしろ、そういう動きはあるじゃないですか。人権問題もそうだよね。みんなで一つの地球を維持しようという動き。これがいよいよ政治の表舞台にもちゃんと乗ってくるし、経営にもちゃんと出てくるってことです。それからその狩猟経済っていうこともそうなんです。我々はですね、この敵味方の争いの中で、この30年間もう一つやってしまったことというのは、富を生むということが、ただの略奪になってしまったということであります。本源的にその会社の競争力を上げるとか、開発をやるとか、いうことがどんどん手薄になってくる。実力を磨いてですね、いいものをコツコツ作るんではなくて、特許を買ってくるとか、特許を売るとか、会社を買っちゃう、会社を売る、人はね、そんなものはですね、非正規でいいんだとか、あるいは金が足んなくなったらですね、なんか、金を吸って借りちゃえばいいとかね、自分のものにしちゃえばいいとか、あるいはもう売れる場所がないから、どっかの国にですね、うんと貧しい国行ってね、だまぐらかしてですね、その国民だまぐらかしてね、金を渡して買わせちゃうとかね。まあ言ってみれば略奪現象ですよ。例えば今ですね、金融市場の運用でね、儲かってる人ってあんまいないと思いますよ。損してる人が多いと思う。金融市場でみんなが損してるってどういう意味かって言ったら、元本の取り合いをやってんでしょ。もう金融の世界なんて最近は、ほとんど強盗泥棒の世界でしょ。元本の取り合いでしょ。だからみんな損するわけでしょ。そんなの経済も減ったくれもないわね。要するに、最終経済っていうのは、何も富を生まないからこういうこと起きるわけで、やっぱり今度は反対ですよ。富を生まなきゃいけない。無から有を生まなきゃいけない。大自然とともにまず農業をやって、どんな国でもそこで農業で定住できるようにしなきゃいけない。日本だったら5000年前にやったことをみんなで世界でやるしかない。 ね、アフガニスタンでもパキスタンでもどこでも、とにかくみんなが安心して農地を開拓して、そのためには、ね、森林を回復し、水を起こし、ね、川を起こし、その水で農地を作り、そこでその土地に合った作物を作りと。大変だけど、これやるしかない。これやる新しい技術とかなんかありますからね。昔みたいに時間かからないできるかもしれない。それをやって、とりあえずみんな定住できるようにしなきゃいかん。これが第一段階で、その次に今度そこでいろいろ物を作るわけですよ。発酵醸造はもちろんだけど、機械もそうだし、自分たちがいいと思う道具を自分たちで開発するわけですね。実はこれは中国の古典にあるわけですが、人政という言葉がありまして、人の政治、優しい政治はどうやったらできるかっていうのは中国の古典にちゃんと書いたんです。第一番にやることは人政を実現するために、それは土地の境界を決めることって書いたんです。土地の境界を決めることが人生の第一番だってことは中国の古典にはっきり書いてあるんです。土地の境界を決めるとみんな、ここまでが俺の領地だ。俺の責任だって分かりますか？そこを一生懸命頑張って、そこをきれいにします。そうすると隣の人も頑張るんです。あっちはちゃんと草取りしたと。向こうも草取りしてた。俺のとこだけ草取りしてないって恥ずかしいでしょ？だから俺のとこも草取りするんです。向こうはあんないいもん作った。あっちもあんないいもん作ったってことを、うちだけ何もできないと悲しいから、うちも頑張るんです。その結果としてみんなボトムアップが生まれてくるんです。ですからこのボトムアップの結果としてみんなにとって優しい政治、みんなが豊かに暮らせる世の中が生まれてくるんです。だから中国の古典は実にいいことを言っていて、人生の一番初め、人なる政治の最初に必要なことは土地の境界を決めることです。だから逆に言うとグローバリゼーションは意図的にそれぶっ壊したってことわかりますでしょ？グローバリゼーションというのはあの言葉からして境界を壊せってことでしょ？これイコール人生を崩壊させるわけですよ。みんなそれぞれ豊かだったものをぶっ壊して富を誰かに吸い上げたのは実に分かりやすい話でしょ。グローバリゼーションの裏側ってのは人生をぶっ壊すこととほとんど同じ意味ですからね。その結果が今の世界でありますから、人生に戻すにはもう一回境界を決めるしかない。完全な鎖国ではないんですよ。要するにその地域はあんたたちが頑張ってやんなさいよというもんだから、そこをやたらにですね侵略したりしない、邪魔しない、搾取しない。で、反対に、その土地土地のいいものを育てるためによく、お互いに助け合えばいいんですよ。で、この土地には、こういうやり方がいいかな。この人たちは、こういう国民世代、これが合うかなとかさ。この全部お互いに助け合って、いいものをね、お互いに交換し合って、作り合って。で、いいものがあちこちできるわけですから、いいものをお互いに交換して、さらにさ、生活のレベル上げればいいわけでしょ。これが人生でありますから、そこに戻るわけですよ。そうするとやっぱり、市場原理主義なんていうのは、所詮最後は元本の強盗泥棒でありますしね。それでそのグローバリゼーションというのは結局あれは人生の崩壊だから、これ全部もっと申さなきゃいけません。金融はあくまでもお足というぐらいでございまして、日本はね、人の活動、企業の行動の後ろを支えれば十分なんですよ。金が最初に来るわけではない。人生はまず境界決めんだから、この土地で頑張ろう、あそこで頑張ろう、この国で頑張ろう、これをもっともっとね元気づけさせてやって保証してればいいわけですよ。頑張ればあんたちのもんだよということをね。だから個人の家もそうですよ。庭があって家一軒あればさ、自分の家なら頑張るでしょ。ね、だからみんなそうやって人生だから境界を一旦決めてやればいいんですよ。それはだからこの20年間のグローバリゼーションの世界から言うと、一番やってはいけないことに言われたよね。それやったらですね、非効率の極み。ね、その腐敗の極みのように言われたけど、そうじゃない。その、教会を決めるというのは決して腐敗をやるっていうことじゃない。利権を独り占めするって意味じゃないんですよ。そもそも利権なんてものはですね、金の話だから、金が崩れればみんな崩れちゃうわけ。そうじゃなくて、その土地の良さを生かしてみんながそこでまあ自活できるようにということですよ。それを基本にするってことが大変いいことなんですね。で、これをやるんだから180度常識変えなきゃいけない。だからグローバリゼーションと市場原理がこの世の全てだと思ってるんですね。全くできないことですよ。敵と味方が分かれて戦って勝ったものがこの世を動かすと思っている人は全くできないこと。政府とは今政治を握っている人がより権力を強めるために、より力を強めるためにあるものだと思ったら絶対できないこと。国民の財産は俺の金、国民の命は俺の命、俺が自由にできる命、これが国家権力だと思っている人には絶対できないのが人生ってやつであります。だからそういう心得違いしている人は一人残らず私は去らざるを得ない時がもう来ているんだと思います。結局ですね、人々は今怒り出している。自然の流れもですね、なんか不思議とですね、そういう姑息なものを全部壊そうとしている。だからもう丸裸になっちゃったわけよ。今ですね、 新聞見たり何見たって何々政策ってものは聞いてるの見たことがない。金融政策、財政政策、社会福祉政策、産業政策、もう世界中どこ見たって政策がちゃんと聞いてるって話は聞いたことがないですよ。要するにもう今までのやり方のね、価値観とそれから秩序の運営において、もう今までの道具は全く通用しなくなっちゃった。道具が通用しないんだから守ることはできません、今までのやり方はね。だからそれ早く気づいた人はもうとっくに昔に出ちゃってる。まあ気づきが遅いやつが今残ってるんだけども、もうその人たちのパナマ文書も出てくるしさ、みんな、まだ裸になっちゃうわけよ。パナマ文書は傑作だよ。あれね、みんな言うんだけどさ、税金をね、隠して持ってることはけしからん。払わないで持ってることはけしからんって言うけどもね、そんな話じゃないんだよ。別にですね、正式にね、まあ脱税は困るけどさ、うん、税金払わないでいいんだから、そこに置いておくことそのものは問題じゃない、はっきり言ってね。タックスヘブンの本当の問題はそこじゃないんですよ。そこ何のために金を置いたかなんです。決して税金をですね、安くするために置いたとは限らないんです。あれ、裏金の決済にみんな使うんです。表に出せない決済。例えばですね、国家の敵に金を渡すとかね、国家の敵から金をもらうとかね、テロリストに金を渡すとかね、極道から金を受け取るとかね、極道者とかね、変な奴に金を渡してね、なんかこう工作するとかね、絶対表に出たら困る決済があるでしょ。ああいうのよくね、タックスヘブンでやるんですよ。パナマ文書は偉大な文書で、一番最後の金の受け取り手と、本当の金の出し手が全部ね、書類残ってるわけ。あれ最初と最後を見ると、とんでもない組み合わせが出てくると思うよ。どっかのマフィアの親分に、どっかのね、大企業のトップが金出したとかさ、多分出てくると思うんだよ。世界規模で。だからあれはすごいんです。日本が例外であるって保証はないですよ。ああいうのが一枚出てくるだけで、そういうとんでもないものは全部消えていくんです。だから大切なことは、もう、ここまで来ると力ずくで倒すんだって必要は本当はあまりない。運動はいいけどね、そうじゃなくて次をどう作るかなんです。こっちがもっと大変で、戦争終わることは間違いない、負けることは間違いない、じゃあ次どうするかってことを考えた人たちが戦争中にいたんですよね。これが大事なんです。で、私はまずその第一番ね、教会を定めることの第一番、そのポイントが、私昔言ったと観光なんですよ。観光は地域ごとでしょね、地域の良さを大切にする観光もその一つのポイントでしょ。農業、新しい農業ってこと言いましたね。これもそうなんですよ。新しい農業っていうのは、いろんな人が自分の畑をね、田んぼを作るでしょ。都会の人もやってきて、新しいその自分の場所が生まれるじゃないですか。こうやって、もうこの10年そういうふうにやってきておりますから、人生の基本である教会を定めるとはなんとなく見えてきてるんですよ。でもこれをもっと本格的に広げなきゃいけないよね。で、教会を定めることをもう一つ重要な、ある意味はもっと重要な意味は、そこの本当の強みを形にするってことなんですよ。なぜ教会を定めてみんなうまくいくかっていうと、その土地らしい本当に競争力があるものが出てきて、みんなが欲しい欲しいと言ってくれるようになるからなんですよ。特産物ができるからなんですよ。ここまで持っていかなきゃいかんのですよ。それは大変だよ。新しい科学技術も総動員だし、新しい英知も総動員だし、決してこれは、原始時代に戻るってもんじゃない。もっともっと前向きな、ものすごくある意味で現代的なネットワークと最先端の科学技術を駆使しなければ絶対できないことなんです。これはまず日本からやるべきですね。日本はおかげさまでですね、5000年前から農業社会であります。農業というのは狩猟経済と違って、自分と大自然が一体になって価値を作るわけでしょ。敵じゃないんです、大自然は。これが大事。敵じゃないんです、大自然は。味方なんです。だから味方だから時々ね、天変地異で厳しいこともあるけども、でもその大自然のおかげで日々食べ物があるわけでしょう。これを人間が働きかけることで積極的に作り出すのが農業ですから。あるいは育てる漁業で、林業でありますから。人と神が一体になって価値を作ってるわけね。この世界には敵も味方もないんですよ。一体、大自然と一体する人間。で、人間と大自然が二人三脚で物事が進んでいくという、積極的な人間の力がそこに見えておりますね。これ5000年やってるの日本でございますから、日本は強いはずです。これを表に出していかなければなりません。そうするとですね、今の政治はお金をまくっていうことができなくなった瞬間に一旦全部見せじまいです。ね、日銀がどうせひっくり返りますから金利上がっちゃって、国債発行できなくなるから、一応これで見せじまいですよね。で、まあしかし国はまだ富があるようでございますし、人もいるから、立て直しは大事、できると思います。やっぱ入れ替えなきゃいけません。これ政府だけじゃなくて、企業も、あるいは地域も結構入れ替えが必要になってきます。この新しい常識わからない人たちにはね、お引き取りいただくっていうかね、逃げちゃうと思うんだよ。 怖くなっちゃって、ね、入院しちゃうとかですね。怖くて逃げちゃうと思うんだよ。逃げちゃったところはやっぱり出てきて育てますから、これは一大作業でございます。でもこうしてね、今回も富山が起きて、こうやって皆さんで勉強させていただいてね、続くとですね、歴史の中で、大自然と働きかけながら共に生きている人たちのたくましさがね、なんだか分かった気もするんですね。ですから、まあこうやって学びながらですね、明日を生きる元気って言いますかね、出力、仲間を得るってのは大事なことだと思います。まあですから、非常に大きな展開ではありますけどもね、やればできることなんで、ぜひ頑張って参りましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、フレン族を超えるリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。